はい、こんにちは、左大臣光永です。最近気になってるんですけれども、個人宅で柿の木が植わってるとこあるじゃないですか。何百個と実が実ってますよね。あれどうしてんですかね。一家族ではとても食べきれない量でしょう。スーパーに卸してるというわけでもないでしょうし、ヒヨドリがクラウに任せてるとしても、一冬ではとても食らい尽くせないと思います。枯れるに任しているんだったらもったいないことです。本日は平家物語巻の第12より土佐棒を切られです。頼朝は義経のもとに刺客として土佐棒小春を送り込みます。前回平大納言の流されからの続きです。土佐棒を切られ。去るほどに九郎判官には鎌倉殿より大名10人つけられたりけれども、内々ご不審をこうぶりたもうよし、聞こえしかば心を合わせて1人ずつ皆下り果てにけり、兄弟なる上ことに不死のちぎりをして、こぞの正月木曽義仲を追討せしより、この方どど平家を攻め落とし、今年の春滅ぼし果てて一点を沈め視界を済ます。献上を行うべきところにいかなる司祭あってか、かかる聞こえあるらんと、神一陣をはじめ立て祭り、下万民に至るまで不審をなす。このことは三塗る春津の国渡辺より船揃えして屋島へ渡りたまいし時、逆ろたとう縦地の論もして大きに欺かれたりしよう。梶原遺恨に思いて常は残言しけるによってなり、定めて謀反の心もあるらん。大名ども差し伸ばせば、宇治、瀬田の橋をも引き、今日中の騒ぎとなって、なかなか足狩りなんとて、土佐坊小春を召して、和装を登って、物詣でするようにて、たばかって打て。当のたまいければ、小春、かしこまって受けたまわり、宿所へも帰らず、お前を立って、やがて、今日へぞ登りける。おなしき9月29日、土佐坊を都へ着いたりけれども、次の日まで判官殿へも参らす。小春が登りたるよし聞きたまい、武蔵坊弁慶をもって召されければ、やがて連れて参りたり。判官の玉いけるは、いかに、鎌倉殿より御文はなきか。さしたる御子と候らぬ間、御文は参らせられず候。御言葉にて申せと候来しは、当時まで都に別の司祭なく候こと、さて御渡り候ゆえと覚え候。相構えてよく守護せさせたまえ、と申せとこそ仰せられ候来つれ。判官、よも沢嵐、義経うちに登るお使いなり。大名とも差し伸ばせば、宇治瀬田の橋をも引き、都比の騒ぎともなって、なかなか叱りなん。和装をのぼせて物詣でするようにて、たばかって打てとぞ仰せつけられたるらんな。当のたまえば小春大きに驚きて、何によってか、ただいまさることの候べき、いささか宿願によって熊野山系のためにまかり登って候。その時判官の玉いけるは、景時が残言によって、義経、鎌倉へも入れられず、玄山を打にしたままで、追いのぼせられることはいかに。小春、そのことはいかが候らん。身においては、全く、御パラグロ候らわず。起承文も書き信ずべき。よし申せば、判官、とてもこうても、鎌倉殿に、よしと思われたてまったらばこそ、とて、もってのほか、景色足毛になりたもう。小春、一旦の害を逃れんがために、いながら七枚の起承文を書いて、あるいは焼いてのみ、あるいは社に納めなんとして、揺りて帰り、大盤樹に振り巡らして、その夜、やがて予選とす。判官は、磯野善治という白拍子の娘、静香という女を最愛せられけり。静香も 傍らを立ち去ることなし。静か申しけるは、
王子は皆武者で三郎なる。
これよりも養子のなからんに、大番寺の者どもこれほど騒ぐべきようや三郎。哀れ、これは昼の気象防止の仕業と覚え三郎。人を使わして見せさぶらあばや。とて六原の子入道小国の召使われけるかぶろを三四人使われけるを二人使わしたりけるが、ほどふるまで帰らす。なかなか女は苦しからしとて、はしたものを一人店に使わす。ほどなく走り帰って申しけるは、
かぶろとおぼしき者は二人ながら土佐坊の門に切り伏せられて三郎。
宿所には蔵置き馬どもひしとひったてて、大幕のうちには矢追弓張り者ども皆具足して、ただいま寄せんといてたち三郎。少しも物詣での景色とは見えさぶらわす。と申しければ方眼これを聞いてやがてうったちたもう。静か稀勢長とって投げかけ立てまつる。高紐ばかりして立ちとっていでたまえば、注文の前に馬に蔵を置いて引っ立てたり、これに打ち乗って門を開けよう。とて門開けさせ、今や今やと待ちたもうところに、しばしやって北兜と四五十騎門の前に押し寄せて、時をどーっとそ作りける。方眼あぶみふんばり立ち上がり、大四条を上げて、夜討ちにも昼戦にも、義経たやす打つべき者は、日本国に覚えぬ者を。とて、ただ一騎、おめいてかけたまえば、五十騎ばかりの者ども、中を開けてぞ通しける。去るほどに、伊佐の三郎義盛、奥州の佐藤四郎兵衛忠信、江田の源蔵、熊井太郎、武蔵坊弁慶なんという一人当然の強者ども、やがて続いて攻め叩こう。その後、サブライども、身内に夜討ち行ったり。とて、あそこの館、ここの宿所より、はせきたる。ほどなく、七十騎集まりければ、土佐坊、たけく寄せたりけれども、叩こうに及ばす。散々にかけ散らされて、助かる者は少のう。打たるる者ぞ、多かりける。小春、けうにして、そこをば逃れて、鞍馬の奥に逃げこもりたりけるが、鞍馬は方眼の子さんなりければ、かの奉仕、土佐坊を絡めて、次の日、方眼のもとへ送りけり。僧正ヶ谷というところに隠れいたりけるとかや、小春を大庭に引っ据えたり、価値のひたたれにすっちょうどきんもぞしたりける。方眼笑ってのたまいけるは、
いかに和装。気象門は打てたるぞ。
土佐坊少しも騒がず、居直り、あざ笑って申しけるは、
あることに書いてそらえば、打てて候をそかし。と申す。
主君の命を重んじて、私の命を軽んず。志のほど、最も神妙なり。和装、命惜しくは、鎌倉へ返し使わさんはいかに。土佐坊、正能も五条候ろうものかな。おしと申さば、殿は助けたまわんずるか。鎌倉殿の、王子なれども、己ぞ狙わんずるものとて、大瀬公物師より、命よば、鎌倉殿に立てまつりぬ。なしかは取り返し立てまつるべき。ただご恩には、とくとく、神戸を召され候らえ。と申しければ、さらば切れ。とて、六条河原に引き抱いて、切ってんげり。褒めぬ人こそ、なかりけれ。というわけで、源頼朝の刺客、土佐坊昇春、土佐の坊昇春の話でした。鎌倉に土佐の坊昇春の館の跡の日が立っています。また京都には、昇春を祀った神社もございます。次回、方眼の都落ちに続きます。新発売です。紫式部の歌と生涯。紫式部が読んだ歌と彼女の生涯について詳しくお伝えします。 この講座を受講することで、あなたは紫式部の歌の魅力や彼女の人生に触れることができます。忠臣蔵元禄赤穂事件、いわゆる忠臣蔵として知られる元禄赤穂事件について解説したオンライン講座です。忠臣蔵といっても、お芝居における忠臣蔵ではなく、歴史上の事件としての元禄赤穂事件を最新の説にのっとって語っていきます。どちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣三永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。